京都府議会だより、ナンバー45。東山高等学校2年生、森敦樹さんに題字を書いていただきました。発行、京都府議会。編集、京都府議会広報校長会議。京都府議会ホームページ。インターネット、京都府議会で検索。ツイッター、インターネット、京都府議会ツイッターで検索。フェイスブック、インターネット、京都府議会フェイスブックで検索。11月定例会まとめ。約113億円の補正予算を可決。病床の確保などの第6波に備えた医療提供体制の強化。新型コロナウイルス感染症拡大防止推進費。コロナ禍での原油高騰などに対する支援。府内経済の回復に向けた需要喚起。可決された意見書。沖縄戦戦没者の遺骨等を含む地域の土砂を埋め立てに使用しないよう求める意見書。職業実践専門課程を有する専修学校に対する支援に関する意見書。意見書。意見書とは、府民の幸福や利益になるような意見を国の政策に反映させるために、国会または関係行政機関に提出する文書のことです。11月定例会の詳細はこちら。インターネット京都府議会令和3年11月定例会で検索。子育て支援団体と議員の意見交換。子育て支援団体と議員の座談会を開催。議会が府民の意見を伺い府政に生かすため年に一度開催している座談会。今回は2021年12月3日に京都市交流促進まちづくりプラザ西京区にて子育て支援団体と議員の座談会を開催しました。NPO 法人京都子育てネットワーク理事長、同法人運営の京都市子育て支援活動生き生きセンター施設長及びサポートする子育てサークル代表ら計5人に参加いただきました。コロナ禍での子育てについて、居場所づくりなど活動を通じて子育て環境充実のために必要だと感じることをテーマに、それぞれの活動内容や抱く思い、子育て支援に関して府政に求めることなど、貴重なお声をいただきました。写真があります。府議会からは広報校長会議委員の5人が参加。写真終わり。小田真紀さん。京都市子育て支援活動生き生きセンター、集いの広場、マーブリング、ビオトープ、施設長。川原智美さん。ダウン症児のママたちによる子育てサークル、虹色スマイルメンバー。宮川道代さん。更新校外列のお友達交流 in 京都、日だまり。大きな木のおうち、ポカポカ主催。金高ひろみさん。京都市子育て支援活動生き生きセンター、集いの広場、一歩施設長。藤本明美さん。NPO 法人京都子育てネットワーク理事長。小田。コロナ禍で乳幼児親子が直接出会う機会が減り、子育ての不安や悩みが増す中、孤立した子育てに陥らないよう、SNS やオンライン通話を使って情報発信や相談業務を行いました。これは苦肉の策。直接対面できる居場所は必須です。また昨今社会環境が大きく変化し、 子どもの育ちに影響が出ていると感じます。子どもの健やかな心身発達を促す取り組みの必要性を感じ、活動に力を入れています。議員、気軽に相談できるのは心強いですし、オンラインでの居場所づくりも充実させようとしているんですね。不安も喜びも共有することで、一人じゃないということを感じられるでしょうし、視野が広がって子育ての原動力にもなりますね。川原、ダウン症がある子を育てる当事者として、集いの広場一歩の後押しを受けてサークルが立ち上がりました。先輩お母さんの生の声を聞けて気持ちが軽くなったという参加者の声が多く、仲間に出会えることの大きさを感じています。同じ境遇の親御さん、特にダウン症がある赤ちゃんを授かって間もない方にサークルの存在を知ってもらうためにも、保健センターなど行政にはさらなる連携をお願いしたいです。宮川、私は親や本人も含めた後進後外列の当事者同士が気軽に交流できる居場所づくりに携わっています。特に妊娠中から産後の保護者の皆さんが子育ての未来予想図が描けるような循環型の子育て支援を目指しています。メンタルケアはなるべく早い時期からの丁寧な寄り添いが必要です。支援が必要な方々に早い段階でつながるために、医療や行政機関の赤ちゃん訪問など、集いの広場とも連携して、私たちの活動をご紹介していただけると助かります。議員、お二人ともそれぞれのお母さんとして、支援される側から支援する側になったのですね。保健センターと広場の連携の現在の状況について教えていただけますでしょうか。金高、保健センターとは事業を共催するなど連携も取れています。一方でコロナ禍で保健センターから0から3歳の親子へ必要な情報が届かなくなっています。保育園や幼稚園に行くまでの居場所として、集いの広場があることを知り、足を運んでもらえるよう、西京区にある5箇所の広場の合同チラシを作成しました。子育ての居場所づくりを行政と協力しながら進めています。藤本、支援には支援者自身の専門性が重要です。子育て支援研修の枠組みを京都府オリジナルで一緒に考えていただけたらありがたいです。温かく居心地のいい雰囲気の中で子育てを頑張ろうと思える居場所づくりに努めていきますので、皆さんが子育て環境日本一と思えるような政策をしていただけたらと思います。議員、今回皆さんから貴重なご意見を頂戴し、保護者同士のつながり、団体の皆さんと行政のつながりがいかに大切であるかを感じました。子育て環境日本一を目指すためには、誰一人取り残さないことが大切です。そのための政策についてしっかり提案してまいります。府議会では、子育て環境の充実に関する特別委員会を設置。京都府議会では、子育て環境の充実に関する特別委員会を設置。出会いから結婚、妊娠・出産、保育・教育、および就労に至るまでの子育ての環境を充実するために、どのような施策が必要かについて調査し、研究しています。写真が3枚あります。1枚目、昨年5月、政策提案・提言を取りまとめ、中島委員長から田中議長に報告。肩書きは当時のもの。2枚目、3枚目、昨年11月に行った館内調査の様子。写真、終わり。 代表質問。令和3年12月6日7日に行われた代表質問の主な内容は次の通りです。質問順。質問映像。インターネット、京都府議会、ビデオオンデマンドで検索。質問映像の保存期間は1年間です。今後の医療体制の拡充などについて、山口勝、公明、伏見区。質問。国の新型コロナウイルス感染症対策に基づき、本府でも一層の病床確保が望まれるが、病床を運営できる人材は確保されているのか。また、医療人材の派遣計画の策定や人材育成などの考えはどうか。答弁。病床運営に必要な人材と合わせて病床を確保している。臨時医療施設は医師などの派遣計画を策定し人材を確保していく。また、ECMO などの操作研修や潜在看護師の現場トレーニングにより人材を育成していく。新型コロナワクチンの接種について、池田正義、自民、舞鶴市。質問。感染症の感染拡大を防止し、重症化を予防するためには、3回目接種を円滑に進めることが重要。市町村へのワクチン配分調整を含め、3回目接種を円滑に進めていく上で、本府が果たす役割はどうか。答弁。ワクチンの必要量を確保し、市町村に適切に配分するとともに、医療従事者の派遣、職域接種の実施に向けた働きかけ、集団接種会場の設置などにより、接種機会を広域的に確保してまいりたい。北山エリア整備基本計画について、三永厚彦、共産、左京区。質問。府民や学生に植物園などの再整備について説明や対話をしていないが、大学内にアリーナを作ってほしいなどの要望はどこからあったか。説明会では大半が反対意見であったが、受け止めはどうか。答弁。計画内容は、検討課題での有識者やパブリックコメントなどの意見を盛り込んだものである。説明会ではこの地域への関心の高さを認識したところであり、多くの方のご理解をいただきながら検討を進めたい。災害時のペット対策について、前波武志、自民、伏見区。質問。コロナ禍で自宅で過ごす時間が増えたことなどから、ペットを飼う人が増えている。災害時にペットとの同行避難を円滑に行うには、行政の取り組みだけでなく、飼い主への啓発も必要と考えるがどうか。答弁。府内全避難所1652箇所中、654箇所で同行避難が可能。ペットを連れた避難者と周りの方とのトラブルを避けるため、ペットとの同行避難訓練や、災害対策講座などにより、災害時に備えた啓発を行っている。胸を張って引き継げる温暖化対策について、梶原秀樹、府民、山科区。質問。本府は国に先駆けて、2050年温室効果ガス排出量実質ゼロを宣言しているが、旧温暖化対策計画の2020年度の目標達成は厳しい状況であり、現状の課題と排出量削減の未達成分を取り戻す方策について伺いたい。答弁。世帯数や世帯あたりの家電製品が増加している家庭部門、大規模店舗数が増加している業務部門で削減が進んでいない状況。省エネの加速化、荒廃農地や駐車場を利用した再エネの導入などに取り組んでいく。感染症に対応する体制の強化について、 園崎博道、自民、常陽市。質問。担当職員の疲労による業務効率の低下を招かないためにも、コロナ対策にあたる部分を細分化するとともに、必要な増員を行い、コロナ対策専門型の機能集約拠点を設けるべきと考えるがどうか。答弁。知事を本部長に全庁体制により対策を実施、さらに迅速な意思決定につなげるため、司令塔の役割を持つ体制が必要とも考えており、これまでの対応を検証した上で、次への備えとして求められる体制を検討したい。一般質問、主な項目。12月8日水曜、古林義孝、自民、京田辺市都筑郡。京都府のジビエ消費拡大施策について、都筑地域の社会インフラ整備について。酒井恒雄、府民、常陽市。地域創生と移住促進について。林正樹、公明、山科区。大規模災害発生時の廃棄物対策について。電子図書館、電子書籍貸し出しサービスの導入について。馬場康平、共産、伏見区。コロナ禍での商店街振興対策について。ギグワーカーでなく正規雇用労働者の拡大と最低賃金の引き上げについて。森口徹、自民、京丹後市。移住促進による地域づくりについて。大学入学共通テストにおける丹後通学圏の高校生の現状について。12月9日木曜、西山信秀、共産、伏見区。中学校卒業まで子どもの医療費無料化を拡充することについて。タブレット端末導入について。北川隆、府民、京田辺市都筑郡。山城地域の発展と道路整備について。ICT を用いた教育のあり方とネットいじめ対策について。石田宗久、自民、左京区。新しい資本主義と京都経済について。林業振興と森林保全の課題について。青木義輝、自民、中京区。京都府における温暖化防止対策の取り組みについて。府民生活を支える社会資本であるインフラの安全性について。12月10日金曜、鳴宮真理子、共産、西京区。9条改憲、敵基地攻撃能力保有等自衛隊と米軍との一体化の動きについて。府立文化芸術会館の存続・発展、子どもたちの文化芸術の鑑賞・創造機会の保障について。田中健二、府民、中京区。コロナ禍の避難所対策について。学校現場での子どもたちの命を守る取り組みについて。中島武文、自民、宮津市与佐郡。丹後地域の振興について。主要地方道宮津矢部線岩屋峠の改良促進について。田島義光、自民、八幡市。子どもを虐待から守る条例の制定と施策の展開について。新型コロナウイルス患者の療養体制について。その他の項目は、府議会ホームページをご覧ください。インターネット、京都府議会ビデオオンデマンドで検索。 インフォメーション。2月定例会の日程、予定。会期、2月4日金曜から3月15日火曜。開会、2月4日金曜。代表質問、KBS 京都で生中継。2月9日水曜、10日木曜。一般質問、2月14日月曜、15日火曜、16日水曜。予算特別委員会、2月16日水曜から3月14日月曜。常任委員会、3月8日火曜、9日水曜、10日木曜。特別委員会、3月11日金曜。閉会、3月15日火曜。議会の様子はインターネット中継でご覧いただけます。インターネット、京都府議会ビデオオンデマンドで検索。KBS 京都、府議会テレビ番組、府議会カフェ京都。3月20日日曜午前10時30分から、2月定例会の概要ほか、見逃し配信中、府議会カフェ京都、府議会ホームページ、インターネット、府議会カフェ京都で検索。問い合わせ先、京都府議会事務局総務課、電話 075-414-5551、 ファックス 075-441-8398、 E メールアドレス gikaisohmu@perf.kyoto.lg.jp。次回の京都府議会だよりは5月に発行します。